説教 CD ナンバー217。本日のメッセージは、真理の旗と題して、2012年12月15日にもたれました礼拝説教です。話、大城明。
皆さんおはようございます。今日は真理の旗という題で話してみたいと思います。旗とは一般に国旗や県旗、学校の旗、校旗などと旗が所属するものを表しています。私たちの日本の国の旗は白地に赤の丸の日の丸ですが、この旗は日本を表すものです。そして外国で何もない日本人がいないところで、この日の丸の旗が立っていたら、そこに日本人がいるか、もしくは日本の国に関係であるものと分かることができます。旗ということでですね、旗の機能ということでインターネットで調べてみますと、いくつかその説明があったんですが、一つ、所有者が所属する集団の識別とありました。つまりその旗を持っているグループがどういう人々であるかが分かるのです。次に、遠距離からでも視認できるようにするためともありました。遠くからでも旗を見れば、たとえそこに人は見えなくても、あそこに誰々がいるということが分かるのです。聖書にも、イスラエルの民が出エジプトをするときに、部族ごとにそれぞれの旗を立てたそうです。イスラエルの民はそれぞれ自分の部族の旗のもとに集まり、整然として、きちんと行軍して出エジプトしたと聖書に書かれてありますね。そして、三つ目に、集団のアイデンティティの拠り所というふうに書かれていました。旗は単に目印だけでなくて、その存在意義、意思、決意を表すこともあります。そしてそれを表した旗を見て心の拠り頼みとすることもあるのです。私たちはテレビなどでよく目にする光景があると思うんですが、オリンピックとかそういうスポーツの大きな大会で優勝者を表彰するときに、国旗掲揚や国歌が流れます。私たち日本人というよりは、僕はそこまで国旗や国歌に関心はないんですけれども、日本人ももしかしたらそこまで関心はないように思いますけれども、外国の人、特にアメリカの人々は国旗国歌に畏敬の念を抱くようです。アメリカ人は国旗、そうですね、国歌が流れるときに起立して胸に手を置いて、胸に手を置いてこう国歌を聞くのをよく目にするではないでしょうか。アメリカの国歌はですね、そのアメリカの国旗である、あの星条旗について歌ったものであるそうです。この国旗が、アメリカの国歌が作られたのは、アメリカがイギリスから独立するときです。このイギリスから独立するために激しい戦い、戦争をしていました。あるアメリカ軍の砦にイギリス軍が猛攻撃を仕掛けていました。そのアメリカ軍の砦はちょうど海岸沿いにあったそうです。それでイギリス軍はその砦、アメリカ軍の砦を攻撃するにあたり、何隻もの軍艦を持ってきて、そして陸からも大砲を、陣地を作ってですね、その砦に向かって激しく大砲を撃ち込みました。ある時、攻撃が、すごい攻撃が行われました。それは昼だけではなく、夜、夜通し、軍艦から、陸からと大砲が撃ち込まれたのです。もうこのアメリカ軍が立てこもる砦は、もう全滅したのではないか。もう砦の兵隊は誰も生きていないんじゃないか、というような光景だったそうです。夜通し大砲が撃ち込まれました。ですが、しかし夜が明けて、 夜明けの薄明かりのもとに、その砦の城壁にアメリカ軍の旗である星条旗が堂々と立っていたそうです。これを見て感動した一人の人がその様子を詩に書いて、当時流行っていたメロディーに乗せて、歌ったそうです。そしてそれがですね、人気の歌となり、アメリカの国歌になったそうです。アメリカの人々は、彼らのクソたちがこの血を流して自由を勝ち取ったことと、そして激しい攻撃の最中にも負けることなく旗が立ち続けたことを、彼らの国旗である星条旗に見て、またそれを歌っている国歌を聞いて、畏敬の念を覚えるのではないでしょうか。私たち神様を信じる者にとっても、何を信じているか、何に信仰のもといを据えているか、はっきり世に示すように召されています。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。マタイ5章の14節16節聖書にも書かれています。私たちは自分が信じることを、神から与えられる光、すなわち真理の光を、旗を掲げるように内外ともに示さないといけないのです。私たちが掲げる旗は何でしょうか。何を信じているのでしょうか。世に表さないといけないものは何でしょうか。土曜日ごとに集まり、主を礼拝する、もちろんこのことも神様を信じると世に表すことであります。そしてこのことも旗を掲げることになると思います。私たちは世の終わり、最終時代にあって、最後の働きをするにあたり、私たちが掲げる旗、真理の旗は、すなわち三天使の使命、現代の真理の旗であると思います。私たちはこの旗をですね、高いところ、山の頂上に立てて、どこからでも見えるように、現代の真理、三天使の使命を信じると堂々と言い表すことができるでしょうか。初代文集の135ページを、開いてみたいと思います。134ページの使命者たちというところの最初の段落なんですが、お読みいたします。主はまだ現代の真理の光に良くしていない、離散した宝石のような人々の状態と必要をしばしば私に見せられた。そして使命者たちはできるだけ早く彼らのところへ行って、彼らに光を伝えなければならないことを示された。我々の周りにいる人々の多くは、彼らの偏見が除かれ、我々の現在の立場に対する証拠が御言葉から示されさえするならば、喜んで現代の真理を受け入れるのである。使命者たちは言い開きをしなければならないもののように、魂を見張っていなければならない。彼らの生活は、たっといがしばしば侮辱を受けるキリストの働きの重荷を背負って、苦労と心痛の多い生活でなければならない。彼らは予的な利益や慰安を捨てて、現代の真理の働きの推進と滅亡に瀕した魂の救いに全力を尽くすことを第一の目的としなければならない。私たち神に召されたものの旗は、予的な利益、慰安を捨てて、現代の真理の働きを推進して、私たちの神を知らない友人、また知人、そして親戚のこの滅亡に瀕した魂の救いに全力を尽くす、これを第一としていると表さないといけないのです。135ページの、終わりから2行目に、私はまた神が神の働きに用いようとしておられる使命者があるのを見たが、彼らの準備はまだできていなかった。彼らはあまりにも軽々しく軽率で、群れに感化を及ぼすことが、群れに良い感化を及ぼすことができなかった。そして彼らは良い影響を及ぼすために、 神の使命者が自覚しなければならない働きの重要性と魂の価値とを感じていなかった。主の器を担う者よ、己を清く保て。主の器を担う者よ、己を清く保て、と天使は言った。もし彼らが神に全く献身し、今散らされた群れに与えられている最後の憐れみの使命の重要性と厳粛さとを感じるのでなければ、彼らは良い成果を上げることはできない。私たちは簡単に、そして軽率に、現代の真理を信じ、その働きをしていると、公に表すことは危険であります。私たちはこの憐れみの使命、そしてこの憐れみの使命の重要性と厳粛さを感じないといけません。続けて136ページの真ん中あたりの方なんですが、第一天使と第二天使の使命を述べ伝えた人々が第三天使の使命を十分に信じた後においてさえも、においてでさえも、そのすべてのものがそれを伝えるべきではない。というのは、非常に多くの誤りと惑わしに陥った人々があって、そのような人々はやっと自分の魂を救うことができるだけである。もし彼らが他の人々を導こうとすれば、かえって彼らを滅びに陥れることになる。私たちは他人の魂を顧みる前に、自分自身の魂の救いにさえ多くの困難があるということを覚えないといけません。自分の判断や形だけの働き、神様が示される方法で働きをしないなら、多くの大事な魂を滅びに導き、サタンの手先になってしまうのです。神に召されたものは忠実に御言葉を述べ伝えるとともに、純潔と原稿の一致が生活に伴ってこそ、初めて伝道者たちの努力が神に受け入れられるものとなり、人々の益となるのであると、観覧から栄光への下巻5ページに書いてありました。私たちは神の使命者として召されました。そして真理の光を受けました。私たちは与えられたこの真理の光に忠実でしょうか。現代の真理の旗を掲げるものであるならば、私たちの日常の生活に現代の真理の光が現れなければなりません。今は恵みの時、恩恵期間にいます。私たちは今、自分と真剣に向き合わなければなりません。第一天使の使命である神を恐れ、神に栄光を期すこと、そして天地の創造主であられる神を伏し拝むこと、この経験を自分のものとしないといけないのです。神を恐れるとは、恐怖に恐れおののくということではありません。それは恐れ、神様を敬う畏敬の念のことです。私たちは自分の無価値さを知り、自分は塵に過ぎないことを知らないといけません。私たちは自分一人で生きているのではありません。人間は神の恵みなくしては生きていけません。ダビデは自分が罪人であることを、そして多くの罪を犯し死に値するものであることを知っていました。しかし神様の恵みにより、その不義が許され、生かされた経験をし、神の憐れみをよく知っていました。ダビデは神への心からの感謝と恐れ敬うことを詩編に、そして歌に多く表しています。多くのダビデの歌がありますが、今日は詩編103編を開いてみましょう。詩編103編。スタディバイブルでは823ページです。お読みいたします。我が魂よ、主を褒めよ。我が内なるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めよ。我が魂よ、主を褒めよ。そのすべての恵みを心に留めよ。主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓から贖い出し、慈しみと憐れみとをあなたに被らせ、 あなたの生きながらえる限り、良きものを持ってあなたを飽きたらせられる。こうしてあなたは若返ってわしのように新たになる。主はすべて知えたげられる者のために正義と公正と行われる。主は己の道をモーセに知らせ、己の仕業をイスラエルの人々に知らせられた。主は憐れみに富み、恵み深く、怒ること遅く、慈しみ豊かでいらせられる。主は常に責めることをせず、また常しえに怒りを抱かれない。主は我らの罪に従って我らをあしらわず、我らの不義に従って報いられない。天が地よりも高いように、主が己を恐れる者に賜る慈しみは大きい。東が西から遠いように、主は我らの咎を我らから遠ざけられる。父がその子供を憐れむように、主は己を恐れる者を憐れまれる。主は我らの作られた様を知り、我らの父であることを覚えているからである。人はその弱いは草のごとく、その栄えは野の花に等しい。風がその上を過ぎると失せて跡なく、その場所に聞いてももはやそれを知らない。しかし主の慈しみは常しえから常しえまでで、主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に及び、その契約を守り、その命令を心に留めて行う者にまで及ぶ。主はその玉座を天に固く据えられ、その祭りごとはすべてのものをすべ収める。主の使いたちよ、その御言葉の声を聞いて、これを行う勇士たちよ、主を褒め祭れ。そのすべての万軍よ、その御心を行うしもべたちよ、主を褒めよ。主が作られたすべてのものよ、その祭りごとの下にあるすべてのところで主を褒めよ。我が魂よ、主を褒めよ。多く許された者は多く愛します。私たちは自分の昔さ、地理に等しいことを知ったとき、こんな私でも愛されて生かされていることを知れば知るほど感謝せずにはおられないはずです。パウロも言っています。エペソ人への手紙2章お読みいたします。1節、さてあなた方は先には自分の罪とによって死んでいたものであって、飛ばして4節、しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださった。その大きな愛をもって罪かによって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。8節、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物であるとあります。まず私たちは自分の状態を知り、神の許しと憐れみを知ることによって、私たちは神を恐れ敬うのです。そして罪の許しのみならず、私たちが持っているもの、すべてのものです。手の技、才能、物質的なもの、富、財産、名誉などもすべて神から与えられていると知るのです。歴代史上29の11節に、主よ、大いなることと力と栄光と勝利と意向とはあなたのものです。天にあるものも地にあるものも皆あなたのものですとあります。またエレミア 9-23-24 には、主はこう言われる、知恵ある人はその知恵を誇ってはならない、力ある人はその力を誇ってはならない、富める者はその富を誇ってはならない、誇る者はこれを誇りとせよ、すなわち祖国あって私を知っていること、私が主であって地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを知ることがそれである。私はこれらのことを喜ぶと主は言われる。私たちは自分自身、誇るものは何一つ持っていません。人間の持っている美点は皆神の賜物であると証の文にも書かれています。神に栄光を期す。私たちの持っているすべてのもの、栄光も神様から与えられた賜物であります。私たちは神様から受けた栄光を神に返すのです。 イエス様はこの地上の生涯において栄光を父なる神に帰しました。病気の人を癒し、苦しんでいる者を助けたイエスは、人々の注意をご自分に、彼の、この注意をご自分から、ご自分に向けることなく、彼の力の源である神様にお向けになったと、証の書に書かれています。イエスは病気の人を癒したその力を決してご自分の栄光にしなかったのです。マタイ15章の30節31節をお読みいたします。15章の30節31節すると大勢の群衆が足、手、目や口などが不自由な人々に、その他多くの人々を連れてきてイエスの足元に置いたので、彼らを追い出しになった。群衆は口の聞けなかった人が物を言い、手や足が不自由だった人が癒され、盲人が見えるようになったのを見て驚き、そしてイスラエルの神を褒めたたえた。人々が癒される、この奇跡を見た群衆は、普通であればイエスを褒めたたえるでしょう。ですがイエス様がその栄光を神に帰したゆえに、イエスの力の源である父なる神を人々は褒めたたえたのです。証の文には、天から授かった賜物に対して人々から栄誉を受けて、それを自分に帰してしまうことほど人間の弱さを示すものは他にない。真のキリスト者は何事においても神を最初であり最後であり最上のものとするのである、と国と指導者長官の43ページで書かれています。私たちは土から作られた塵に等しいものであります。私たちはこのような昔なものであって、サタンの奴隷であったものなのに、感謝すべきかな。神の憐れみにより救い出され、神の息子娘として栄光を与えてくださったのです。パウロも、あなた方は代価を払って買い取られたのだ、それだから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。第一コリント6の20に書いてあります。私たちは神から与えられた栄光を表すことが許されています。神は民らが最高の階段にまで登って、神が与えようとしている能力を所有して、神の栄光を表すことを望んでおられる。とキリストへの実物教訓334ページにも書かれています。だから飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。コリント第一の31。私たちは何事をするにも神の栄光を表す、すなわち神に栄光を期すこと、私たちの行動、働きの原動力、すべての行いの動機は神の栄光を表すことでなければならないのです。私たちのすべての働きは神を愛する心と神の御心に従う心からなされるべきであるとあります。第一天使の使命であるヨハネの黙示録14章の7節、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。神の裁きの時が来たと伝える人々は、神を恐れ神に栄光を期し、神を天地の創造主として伏し拝む、すなわち安息日を覚えてこれを聖とする、すなわち神様を第一としている人々なのであります。現代の真理、三天使の使命を旗として掲げ、その働きに携わる人は神を第一として生きている人です。ぜひ私たちも今この断固とした注意を持って、私たちが掲げる現代の真理の旗を隠すことなく、堂々と世に示して、隠れることなく恐れることなく、神を第一としてイエス・キリストに従って歩むものでありたいと思います。 さて、私たちはこのように神に召され、善と悪との大相当に参加しています。私たちはキリストの兵卒として、この戦い、サタンの大きな抵抗に今合っているでしょうか。大相当下巻246ページを開いてみます。大相当下巻の246ページのダミンを貪るキリスト者というところの最初の段落をお読みいたします。サタンは彼の全軍を動員して戦闘に全力を傾けている。彼が大きな抵抗に遭わないのはなぜであろうか。キリストの兵卒たちがこのように眠りを貪り冷淡なのはなぜであろうか。それは彼らがキリストとの真のつながりをほとんど持っていないからである。キリストの霊に欠けているからであるとあります。私たちは今断固とした決意を持ってキリストに従うと決心したいもしましょう。ヨシアのように、私と私の家は主に仕えますと公言したいものであります。ここの247ページの最後から2行目にも、断固としてキリストに従う決心をしていないものはサタンのしもべであるとあります。私たちはただ今神様に従うと決心しないのであれば、サタンのしもべとしてサタンの兵卒に加わってしまうのです。2012年ももう終わりますね。もう12月のあと残るところ2週間ぐらいになったと思いますが、私たちは昨年よりこの教会としていろいろ世に活動をし始めました。私たちは現代の真理を学び、そしてそれを世に伝えようとしています。サタンは私たちの働きを進めないようにさまざまな妨害を用意しています。それでも私たちは神様に頼り、神が勝利を与えてくださることを信じ、恐れることなく現代の真理の旗を掲げ、キリストに従っていきたいものです。私たちはこの今サタンの軍勢と神様の軍勢との間の大きな戦いにいます。まあ、私たちは自分の陣地であるこの神様の軍隊の中にいるかもしれません。そして目の前にはサタンの軍勢が大いにひしめき合って、いつ戦いが始まるかと硬直状態にあります。そして私たちはですね、今この戦いの最前線、もう後ろにはたくさんの味方がいますけれども、私たちは一番最初の先頭にいます。私たちのこの指揮官であるイエス様は、現代の真理という旗をなびかせて末席に進んでいかれました。今もうイエス様はこの戦いに参加し勝ち進んでおられるのです。私たちはイエス様の旗がなびいているそのところに尻込みして、イエス様は先に進んでいるのにこうして自分は怖いからということでとどまることはできるでしょうか。ぜひその旗のもとに、イエス様の旗のもとに参加して敵に打ち当たっていきたいものです。この敵に打ち当たるということは、それだけ激しい戦いをして多くの抵抗、そして犠牲があります。命の危険もあるかもしれません。そして大多数の者はその戦いを見て尻込みしてしまいます。でもそこに戦っている人たちが頑張っている、先頭の者が一生懸命している、そしてその人たちが旗を掲げてここに自分たちがいる、ここで戦っていると示すならば、後ろにいる人たちは奮い立って勇気を出して助けに行くのです。進軍するのです。総大将であるイエス様が先に行っているのに、その高い地位にあるこの軍を任された将軍たちは、自分たち人間の考えによって今は攻める時ではない、 と尻込みするかもしれません。でも私たちはその偉い人々の意見に倣って進軍を躊躇すべきでしょうか。断じてそうであってはいけないと思います。イエス様が戦われているところに行かれるところについていかないといけないのです。ダビデがゴリアテを倒した時のように、イスラエルの人たちがこのゴリアテを見て恐れおののいて何もできなかったのに、ダビデはあんな小さな少年があのゴリアテに向かっていったのです。そしてギデオンが300人の人を連れてこのイスラエルの敵に当たった時のように、そしてその大軍を倒した時のように、恐れることなく、ためらうことなく、イエスの御旗を掲げて先頭を走っているイエスについていけば、多くの人たちが、私たちもしその働き、先に戦いに参加する働きに参加できるのであれば、それを見て多くの人がこの戦いに参加し勝利を得ることができるのです。ブドウ園の例え話がありますよね。朝から働いて、また9時ごろにこのブドウ園の主人が人を集めにその街中に出ていきます。そして12時ごろにもまた出ていき、そして3時ごろにも出ていって、そして最後の5時から1時間しか働けないんですけれども、人を呼びに行くような例え話はよく知っていることだと思います。この例えではこの朝から働いた人が1時間しか働かない人に向かって、なんで1時間しか働かない人なのにあんないっぱい給料があるんですかというふうな例えになっているんですけれども、私たちはこの神様の働き、神様の農園で働くことを心から望んでいるのです。給料はもらわなくていいと最初からその働きに参加しているかもしれません。私たちは先に召されて、このブドウ園の主人である神様のことが大好きであります。だから神様が好きであるゆえに、そして愛されているゆえに、報酬はいらない、でも何か神様のためにしたいということで、そのブドウ園で朝から一生懸命働いています。一生懸命朝から働いているんですが、仕事がなかなか終わりません。あと1時間で仕事を終わらさないといけません。でも仕事はまだたくさん残っているんです。その時に5時から新しい人たちが私たちの仕事に参加してくれるのです。とっても感謝すべきことです。私たちも先に召されたものとして神様の働きを心から愛し、神様を愛し、神様に忠実に従い、神様の働きをしていきたいものであります。私たちに必要なものは神様がすべて添えて与えてくださいます。勝利まで与えてくれるのです。今私たちは現代の真理の旗を畳む時ではありません。現代の真理の旗を今堂々と掲げないといけないのです。なぜならイエス様はすでに天の至聖所におられて、その働きをなさっているからです。しかも間もなくおいでになるということを知らないといけません。そういう時が迫っているのを知っているのであれば、躊躇することなく神様の旗を掲げていきましょう。最後に賛美歌の241番、これをもって今日の礼拝説教を終わらせていただきたいと思います。それではご起立くださいまして、賛美歌241番、賛美歌の241番をご起立くださいまして賛美いたしましょう。 天の優しい神様、私たちに多くの恵みを与えてくださり感謝いたします。あなたの恵みに応えていない私たちをお許しください。私たちはこの過ぎゆく世に惑わされています。私たちは真理を守る力は弱く、自分の力では立つことができません。悪と戦う備えもできていません。ですが、あなたの軍勢の、そしてあなたの立てる旗のもとに集まれたいと願っています。どうぞ私たちを力づけてください。そしてあなたの働きに携わるものとさせてください。どうぞこの街道にいる一人一人の上にあなたの豊かな聖霊と導きが豊かにありますように。尊いイエス様の御名により感謝してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。